それと黒部の魅力をやっぱり私は短歌を通じて、発信できればというふうに思って、これは体の続く限り続けていきたいなというふうに思ってますね。
黒部ザストーリーヒューマン。
こんにちは、岩城幸子です。黒部ザストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは、今月のゲスト、富山県歌人連盟会長で短歌時代社と黒部短歌会の代表を務める上田陽一さんです。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。では今月のゲストは富山県歌人連盟の会長、そして短歌時代社および黒部短歌会の代表もお務めでいらっしゃいます上田陽一さんです。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、富山県歌人連盟っていうのはどのような団体か教えていただけますか。
昭和29年に創立された団体なんですが、全く個人の短歌をその愛好されている個人の方が参加されている団体 で、ただその富山県歌人連盟の参加といいますか、その中に今現在県内の20社弱の短歌結社ですね、さっきご紹介いただいた黒部短歌会、それから短歌時代社もその構成のサークルの一つなんですね。
黒部短歌会、こちらはどのような団体でしょうか。
黒部短歌会ができたのは亡くなられたんですけども、柴垣光郎先生という方が中心になってですね、それで昭和55年4月に発足した、本当に地元に根付いた結社なんです。そして、現在22名の会員がいらっしゃるんですけれども、いろんな方ですね、農業をやっている方、それからサラリーマンの方、それからやっぱり多いのは元学校の教員なさってらした方が、定年になってから参加されるという方とか、それからですね、今ねちょっと辞められたんだけど、3年ほど前までね中学生の方が一人いたんですよね。だけど高校に入ってからやっぱり勉強が忙しくなったのか辞められたりして、ですからいろんな方が入ってね、で去年2年前ね80歳過ぎた方が入会されたんですよ。年齢に関わりなく、そのやっぱりなんか歌でなんかその自分の思っていることをその31文字にね表したいという気持ちさえあればどなたでもできる文芸だというふうに思います。
そんな皆さん書かれた短歌を見せていただいたんですけど、お名前を伏せて皆さんでその感想をこう言い合ったりってなさるんですね。
やっぱり誰の歌かわからないで批評するもんですからね、後でなんか先生の歌をなんかケチをつけちゃったなんて言った、後で先生すみませんでしたなんて言ったりこともありましたしね、でもやっぱりその歌会が活発であるということと、年に1回経流という合同歌手を出してますけども、真になる活動がやっぱりあるということをですね、で私どももう3年ほど前からアマチュアのカメラマンのね撮られた写真と組み合わせ、コラボレーションって言いますか、それから去年はね黒部市に水墨画の先生いらっしゃるんですよ。でその水墨画の先生との、水墨画と、私どもの歌とのこうコラボレーションもやったりして、そしてあとね短歌だけですとね、なんかちょっと敷居が高いという感じの思われる方も、その作品の隣に写真があったり水墨画があったりすると、なんかねその短歌のあれがなんかこうもっとね分かりやすいっていうか、それから近しく感じるという、それから例えば写真もね、写真だけよりも短歌がそばに添えられてることで、その写真がまた魅力的に見えるという、そういう相乗効果というんですが、これをね3年ほど前から私どもコラボレーションということで取り組んでいます。
短歌っていうのはこう 年代もそれからいろんな職業もそれからいろんな世界観もこう超えて広がっていく可能性があるんですね。
そうですね。もちろんまあ、社会営とか時事営といいますが、例えば今起きていることをね、まあ、内外いろんなことを起きてますよね、まあ、それをテーマにすることももちろんありますし、ただやっぱりその社会営とか時事営というのは、まあ、非常にある面では難しいというかね、新聞でとかあるいはテレビで、ね、報じられていることをそのままなぞってもこれダメなんですよね。だけどやっぱり社会とかその今という時代に目を向けることは非常に大事だと、ね、ただその花鳥風月だけをね、花が綺麗だ ね秋になって今爽やかだ、それだけではやっぱりねあれなんで、黒部のこの、まあ、風土といいますか、黒部の自然やね、それからいろんな生活皆さん、ね、あるわけで、やっぱりその生活をなんかやっぱりきちっとこう見るというね、やっぱりそれを自分の目で見て自分の言葉で表現するというのが一番大事なことで。
黒部座ストーリーヒューマン。
短歌と上田さんとの出会いっていうのはどういったことだったんでしょうか。
実はね、私中学2年の頃ですから、もうねもう60何年前になると思いますけども、なぜかね突如ね数学の授業中にね石川啄木のことを話されたんですよ。小塚田のって地名なんですけどもね、小塚田のお城の草に寝転びて空に座りし十五の心という、ね、石川啄木の、まあ、有名な短歌なんですけど、それをこの黒板に書かれてね、そしてね なぜ突然石川啄木の話になったのか今も全くわからないんです。でそれが私が短歌というものと出会った最初で、そして啄木の歌はまあその後ねだいぶ読んだりしたんですが、ただ私はその頃野球少年だったもんだからちょっと真似して短歌を作ったりもしたんですけどもね、続けていればね私は今頃どんな立派な歌人になったかと思うんだけど、野球ばっかりやっててね、そしてまあ高校大学出てから就職してからね、およそそういう、まあ、文芸とかとは無縁の世界の仕事をやってたもんで、でも60歳になって私、まあ、仕事をね何ていうか退職して黒部、まあ、故郷へ帰ってきて、まあ、親の介護のことともあったり、ね、したんで、それでね何かその、田舎暮らしのつれづれに何かやりたいなと思って、それでふっと短歌はやったらいいなと思ってね、でさっき言いましたちょっとその柴脇光郎先生という方が黒部市の市民会館でなんかねこう短歌教室みたいな講座を始めていらしたんですよ、3回ほど。でそこをちょっと覗いてみたらね、でそれがきっかけで黒部短歌会に入りまして、黒部にはね結構短歌を、まあ、なさる方がいらしたというのも一つ、やっぱりそういう土壌というんでしょうかね、 ですからそういうあれが なかったら私も短歌に、まあ、やろうかというのあれきっかけはちょっとなかったかもしれません。
上田さんが今までお作りになった歌でお気に入りの歌って紹介していただけますか。
まあ、いい歌かどうか分かりませんけども、まあ自分では気に入ってる歌じゃあ一首紹介させていただきます。だいぶ昔にまだ短歌始めて 2,3 年目頃の作だと思うんですけども、こういう歌です。うたたねの枕辺に泣く虫やりて、今宵はこのまま居眠と思う。居眠っていうのは寝るという字書いて居眠と思う、まあ、うたたねってのは気持ちいいですよね、ちょっとね少しね晩酌やった後ね、そしたらねうちはあばら屋なもんだからねコオロギが入ってきて、そしてね本当ね枕辺に泣いて耳元でね泣いてるんですよ。そしたらあいいなって、今夜はもうねまだそんなに寒くないしもうこのまま寝ちゃえと言えばそういう歌ですこんな歌作ったことあるんですよ。新米をつきて娘に送りたる、我は小米をはみて年越すこんなつい今年もね新米ねそれを自分で精米してきておいてね子供たちに送るんだけど、でこの間も娘のところに送って、だけどまだね去年の米残ってるんですよ。だから私はまだ去年の米食べてるっていうそういう歌です
でもすごく温かい愛情の感じられる歌ですね。ということで、では最後に個人的なことでもいいのでなさってみたいことがあれば。
私ですか。正直言いまして私ももう30、80をもう去年超えましてね、 だからまあ言ってみれば人生のもう第4コーナーを回ってもいますんでね、私お酒も好きだし温泉も好きだし魚も好きなんで、やっぱりそれ少しでもやっぱりこう楽しめるっていうかためにはやっぱり足を鍛えることと、それから自分の口から食べれるようにやっぱり体をやっぱりこう少し節制していきたいなと思ってるさ、これがだけどなかなか難しいんだね。
お酒飲んでうたた寝しちゃいますからね。
うたた寝してね、まあでもね、やっぱり酒なくて何の己の人生かという感じもありますんでね、それはやっぱり短歌と、やっぱりね、短歌があるから、あ、そうだ、困った時は酒飲めば一首作れるわというね、いうこともありますんでね、まあ、それと黒部の魅力をやっぱり私は短歌を通じて、発信できればというふうに思って、これはこれからも続けて、まあ、体の続く限り続けていきたいなというふうに思ってますね。
お体大切になさっていただいて、感性も磨いていただいて、今後もぜひご活躍いただきたいと思います。
今月のゲストは富山県歌人連盟の会長で短歌時代社、そして黒部短歌会の代表を務めていらっしゃる上田陽一さんでした。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリーヒューマン、
いかがでしたか。黒部短歌会合同歌集をご希望の方はファックス076552-3679、上田さんまでお問い合わせください。また短歌と写真のコラボレーションは黒部市民会館で今月いっぱい、その後はセレネなどでも開催予定です。そして短歌の児玉 in 宇奈月2022については、富山県歌人連盟のホームページをご覧ください。来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送をお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。